2ページ。いくつ知ってる？11月の月刊&週刊。ケアラー月刊。ケアラーという言葉を知っていますか？埼玉県ケアラー支援条例では、高齢、障害、疾病などにより、援助が必要な親族などへ、無償で介護や看護、日常生活上の世話を行っている人をケアラー。ケアラーのうち18歳未満をヤングケアラーと定義しています。県では今年度から11月をケアラー月間と定め、11月23日火曜祝日にはケアラーやヤングケアラー支援について考えるフォーラムをオンラインで開催するほか、社会全体で支えられるようケアラー支援宣言を団体や事業者などの皆さんに募集し周知を行います。この機会にケアラーやヤングケアラーについて考えてみませんか。いじめ撲滅協調月間。県では11月をいじめ撲滅協調月間に制定し、いじめ問題の根絶に集中的に取り組んでいます。いじめは重大な人権侵害であり、決して許されることではありません。いじめを受けていたり、いじめに気がついたりしたら、一人で悩まず次の窓口まで相談・通報してください。相談窓口、良い子の電話教育相談、埼玉県立総合教育センター、毎日24時間受付、18歳以下の子ども用、シャープ7300悩み00、または0120-86-3192、ハロー彩の国。保護者用は0485560874、心お話。メールアドレス soudan@spec.ed.jp、 ファックス0120-81-3192、はい、彩の国。なお、メール、ファックスの受信、返信は平日午前9時から午後5時に行っています。特定非営利活動法人、埼玉チャイルドライン、毎日午後4時から9時まで受付、18歳以下の子ども専用、0120-99-7777、埼玉県心の電話、埼玉県立精神保健福祉センター、平日のみ午前9時から午後5時まで受付。心の健康や悩みに関する相談、0487231447。いじめ通報窓口、埼玉県教育委員会。小中高校生のいじめに関する通報、毎日受け付けてます。http://www.preferma.lg.jp/数字の2209/igime-soudan-form。 なお、この窓口では相談に対する返信は行いません。通報された情報は学校に提供します。学校にあなたが送信したことがわからないように調査・対応します。埼玉県警察少年サポートセンター、平日のみ午前8時30分から午後5時15分まで受付。少年用、ヤングテレフォンコーナーは0488611152。保護者などは0488654152。社会福祉法人埼玉いのちの電話、毎日24時間受付、0486454-4343。 子どもスマイルネット、祝日年末年始を除く毎日午前10時30分から午後6時まで受付、048-822-7007、子どもの人権110番埼玉地方法務局、平日の午前8時30分から午後5時15分まで受付、0120-007-110、子どもの人権 SOS、E メール、https://www.jinken.go.jp/kodomo、問い合わせ、埼玉県県民生活部青少年課、電話048-830-2907。3ページ、児童虐待防止推進月間、令和3年度、児童虐待防止推進月間標語、最優秀賞作品、189、いち早く、誰かじゃなくてあなたから、大切な子どもたちを地域の皆さんで守りましょう。児童虐待は子どもに対する重大な人権侵害であり、子どもの心身の成長、人格の形成に重大な影響を与え、次の世代に引き継がれる恐れを生みます。子どもを虐待から守るためには、親の立場より子どもの立場が最優先されなければなりません。児童虐待防止法では、通告対象を児童虐待を受けたと思われる児童としており、虐待の事実が必ずしも明らかでなくても、住民の皆さんには通告の義務があります。地域のお子さんや保護者のこんなサインを見落としていませんか？子供、いつも泣き叫ぶ声が聞こえる。不自然な傷や打撲の跡がある。衣類や体がいつも汚れている。落ち着きがなく乱暴である。夜遅くまで一人で遊んでいる。保護者、地域などと交流が少なく孤立している。小さい子供を家に置いたまま外出している。養育に関して拒否的無関心である。子供の怪我について不自然な説明をする。あなたの一本の電話で救われる子供がいます。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話ください。ココット小川町子育て総合センター子育て支援課、電話 81-6181、 児童相談所全国共通ダイヤル、電話 189、 いち早く川越児童相談所、電話 049-223-4152、 よい子に、埼玉県虐待通報ダイヤル、電話#7171、子どもスマイルネット、子どもの相談窓口、電話048-822-7007。女性の人権ホットライン強化週間、11月12日金曜から11月18日木曜まで、埼玉地方法務局と埼玉県人権擁護委員連合会は、夫・パートナーからの暴力やストーカー行為など、女性をめぐる様々な人権問題に取り組むため、全国一斉女性の人権ホットライン強化週間として、通常の受付時間を延長するなどし、一人でも多くの女性から専用相談電話による相談を受け付けます。秘密は厳守します。電話 0570-070-810、 午前8時30分から午後7時まで。なお、土曜、日曜は午前10時から午後5時まで。法務局職員と人権擁護委員が対応します。問い合わせ、埼玉地方法務局人権擁護課、電話 048-859-3507、税を考える週間、11月11日木曜から11月17日水曜まで。国税庁では今年、暮らしを支える税をテーマに、国民の皆さんに生活と税との関わりを理解してもらうことにより、国民一人一人の納税意識の向上を図ります。詳しくは国税庁ホームページ www.nta.go.jp をご覧ください。4ページ、地域発展のために頑張る企業を紹介します。富岡鬼瓦工房、小川町飯田425-1、鬼瓦中心とした装飾瓦の製造、文化財の復元を行っています。鬼瓦の魅力を多くの方に広く知ってもらいたいを心情としている富岡鬼瓦工房は、昭和38年に現代表で鬼田氏の富岡忠氏の父、明氏が創業しました。鬼瓦製法技術は、江戸時代に宮大工の彫刻技術と融合し、現在に至る伝統工芸技術です。全国でもこの技術を継承している鬼板氏は100人ほどしかおらず、工房では将来を嘱望される3人のお弟子さんとこの伝統技術を守っています。一般住宅の西洋化が進み、瓦そのものの需要が減少している中で、商工会支援のもと、経営革新計画を平成30年に策定。いぶし瓦の伝統製造技術を用いた新しい建材の開発をテーマに新製品を開発しました。加えて、町内外の事業者への鬼瓦需要を喚起、さらには現代感覚も取り入れた壁面瓦やオブジェなど様々な製品を生み出しています。富岡代表は伝統技法であるいぶし銀は艶消しで深みがあり、西洋の家屋とも調和する。様々なニーズに対応することで需要に応えていきたいと語りました。需要が高まるミニオブジェの写真と装飾瓦とともに写る鬼板氏、富岡忠氏の写真が掲載されております。問い合わせ、小川町商工会、電話 72-0280。 小川町監査院に小川の大戸久和氏が9月17日付就任されました。問い合わせ、総務課総務秘書担当、電話内線213。町の人口、10月1日現在、人口 28,770 人、前月比マイナス26、内訳男 14,326 人、女 14,444 人、世帯数 13,029 世帯、前月比マイナス4。みんなの川柳、作者氏名50音順で掲載。大丈夫か、毎日安否をスマホから。朝倉松子さん、小川墓参り、マスク顔にも先祖なれ。新井明さん、腰越え。コロナ禍の三食昼寝が後で聞き。新井清さん、上横田。土産と一緒に届く母の愛、新井純一さん、大塚。秋空に背筋を伸ばす彼岸花、磯崎敏夫さん、青山。芋掘って恵みの秋と栗はじけ、小高光嗣さん、青山。あれどこに、車窓に飛び込む木スイカ、黒沢忠夫さん、高見。年取らぬ笑顔の君は甲の中、島田春夫さん、角山。 大丈夫、影に日向に三密守る、杉田二郎さん、小川。人混みで咳してコロナ疑われ、竹沢和夫さん、腰越え。古代蓮、極楽浄土と手を合わす、田畑悦子さん、ノーマス。思い出の中に居座る、すねの傷、船山正夫さん、小川。作品募集、自作、未発表の作品をお送りください。1ヶ月につき、お一人2句まで、各月25日筆着、作品は楷書でお願いします。とともに、住所、氏名、電話番号を明記してください。総務課で選考し、12句まで掲載します。問い合わせ、応募先、総務課広報校長担当、ファックス 74-2920、郵便番号 355-0392、小川町大和座大塚55。5ページ、町の中学生大活躍、関東大会出場。学校総合体育大会埼玉県大会にて、町の中学生10人が日頃の成果を発揮し、関東大会に出場しました。今後のさらなる活躍に期待です。8月7日、8日、関東中学校陸上競技選手権大会が、熊谷スポーツ文化公園陸上競技場で行われました。東中から女子4種競技に出場した柳瀬ひなのさん、男子200メートルに出場した青木大地さん、2人の写真が掲載されております。8月7日から9日、関東中学校卓球大会が駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場で行われました。西中から男子団体、野崎輝正さん、小宮洋平さん、原海生さん、小上翔也さん、宮沢誠さん、新井陸さん、青木呉葉さん、福田匠さん、男子個人には小上翔也さんが出場しました。8人の写真が掲載されております。夜の昆虫観察会子どもエコクラブの皆さんと、中央公民館講座親子ワクワク夜の昆虫観察会を7月17日土曜に小川元気プラザで実施しました。照明の仕掛け、ライトトラップに集まってくる虫たちを間近に観察した子どもエコクラブメンバーは、宝石のように輝いているコガネムシの仲間や謎めいた七不思議の姿に興味津々な様子でした。子どもエコクラブは普段は児童館を拠点に月替わりで活動していますが、虫好きなお子さんがたくさんいます。腰肉恒例夏休みラジオ体操を実施しました。腰肉では今年も腰越公演を会場に毎年恒例のラジオ体操を実施しました。昨年は新型コロナウイルスの影響で小中学校の夏休みが短縮されたため13日間の実施でしたが、今年は7月26日から8月31日までの土曜、日曜、お盆休みを除いた24日間の予定で開始しました。準備・運営は長寿会、子ども会育成会が担当し、大人40人、子ども30人が参加しました。マスク、フェイスシールドを着用、検温、消毒もこまめに行い、順調に実施してきましたが、町内で感染者が急増したため、役員で相談し、感染防止の観点から8月18日にラジオ体操中止を決定しました。実施日数13日、雨天中止を含むと、 短期間でしたが元気よく実施できました。8月31日には表彰式を実施し、参加者全員に豪華な参加賞が配布されました。腰肉町島田康弘氏寄稿。